Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIs11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました、うん、生島ポッドキャスト第293回ということで、はいはい、MC の石本です、うんうんうん、そしてもう一方この方です、う
ん、熱中症です。
はい、いやちょっとですね、ちょっとすごいですね、まあ、ちょっとですね、はい、これがちょっと週末に撮ってるからですね、はいはい、もしかしたら今はですね、はいはい、台風だわーというような、うん、そんな話で少し暑さが落ち着いてるかもしれないですけども、はいはい、まあ今週末の現在ではですね、うん、かつてないほどですね、ちょっと熱中症の患者さんが来られてて、まあ、これは他の病院さんも含めてだとは思うんですけども、は
い、
ちょっと本当非常事態ってぐらい熱中症の患者さんやっぱすごいですね。はい、で、まあ僕はウルトラマラソンで、
はいはいはい
はい、もう3ヶ月前になりましたので、100キロスタートしようと思ったら、はいはい、朝5時スタートなわけですよ。ほうほう。で、ちょっとジョギングを朝5時モードに今切り替えてですね、はいはいはい、朝5時から走ったりとかしてるんですけども、はいはいはい、朝5時まだ日は完全に昇りきってない状態からスタートするんですけども、もうですね、温度はもう27度、8度とかにもうすでになってる上に、
その時間でもその、
そうなんです、そうなんです。で、今日に至ってはもう湿気がすごいもんだから、
なんか、まあ、今週から湿気がまた強くなるっていう話ですね。
そうですね、もうだからちょっと大家の周りで走るのでちょっと高台になるので、はいはいはいはい、周りを見たらもうもやがかって、そう、なんか雲海のようにちょっと見えるぐらいですね。それぐらいのような状態に。
そうか、はい、100キロマラソンって5時スタートで7時までですか、
はい、そうです、
14時間
です。あ、はい、で、まあ、目標としては最初の50キロを6時間50分で、うん、あ、違う、5時間50分で行けたらですね。
半分を。
半分をですね。はい。そしたら、あとは野となり山となりで。
なるほど。
はい。で、5時間50分で行って、うん、そしたら、50キロのスタートが、100キロのスタートが6時間後からスタートです。
はいはいはいはい、はい。
だから、ちょっと
前に通過したいと。
はい。はい、森健さんたちを横目で見ながら通過していくような。
森健さんは100キロじゃないんですか？
ああ、そうかもしれないですね。ああ、そしたら、そう、森健さんたちは100キロということで。で、週末はですね、ちょっとはずということなんですけども、はいはいはいはい、郷の浦祇園山笠だったりとか、あ、そうですね、はいはい、あとは、辰野島フェスティバルだったりとか、うん、息の中でもお祭りがですね、うん、いっぱいあって、
うん、で、いないんでしょ？
はい。どうもですね、はい、で、ちょっと先週までゲストに出ていただいたですね、はいはいはいはい、マスリズムの大原さんだったり、はいはいはいはい、カレーの若ちゃんだったりっていうところと、ね、
食べました？
ちょっとですね、ちょっとお会いなんとかしようかなと思って、はい、さっきからアポをちょっと、はい、一目だけでもちょっとお会いしようかなと思って、なんとかしようと思ってるところでございます。はい、で、台風なんですけれども、うん、台風皆さんいかがでしたかね。こればっかりちょっと今の時には何とも言えないような。
これすごいよね、はい。なんか話してる時は想像じゃないですか。はい、未来じゃないですか、はい。でも流れる時は過去でしょ。
そう
です。なかなか難しい、
ね。難しいですよね、うん。この前でワールドカップしかりですけども、
ね、
はい。ワールドカップといえば、はいはい、今日まさになんですけども、日本代表監督が森保監督に、はいはい、決定しましたということで、ちょっと前にも言いましたけども、うん、長崎県出身の、はいはいはい、監督、そしておそらくキャプテンも長崎県出身の吉田麻也選手になるということなので、はい、まあ、長崎ジャパンといっても過言ではないということで、はい、日本代表のユニフォームを買うときは、ね、ジャパネットで金利手数料無料なんて。
ありえる。
そうそうそうそう、そんなことももしかしたら、
そうですね、
はい、ですね、あったりするとかしないとかというところで、ちょっと無駄話ばっかりな。
生島ポッドキャスト。
生島ニュース。
このコーナーは生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは生島ニュースの方行きたいと思います。はい、まずはですね、はいはい、絶対ちょっと伝えなきゃいけない、はい、うん、ちょっと忖度記事があります。
あ、本当だ。これね、
はい、ということで、天国に一番近い島で企業、うん、事業しませんかということで、回収自由なテナント7種類。
回収自由だもん、
ね。はい。入居者大募集、in 長崎県壱岐島ということで、うん、はい。最大1200万円を補助。
1200円じゃないです
かね、はい、1200万円って、はいはい、これが間違いでなければいいよね、はいはいはい、で事業拡大の場合は、うん、で創業は最大450万円ということになってます。でこちらには九州の地図と日本地図と九州の地図と壱岐が載ってるような感じで、うん、アクセスの良さは抜群、壱岐博多福岡高速線で最速65分、うん、他にも充実のサポート体制、開業まで最大6ヶ月家賃無料。
これはね、はい、開業した人にはね、はい、分かると思いますけど、はい、なんか例えば飲食店始めたら、はい、その日から家賃かかるわけですね、
はい、なるほどなるほど、
改装する時もかかるんだけど、はい、
なるほどなるほど、うん、
だからその改装終わるまでも家賃を払って開業しないといけないから、はいはい、
なるほど、
これがないっていうのはね、はい、大きいんですよ、ね、
なるほどなるほど、はいはい、そして無料コンサル機関がビジネス支援、うん、多分あそこでしょうね、
うん、そうですね、はい、
で下見から使える移住支援ありということで、はい、ということで、皆さん、ここサポート体制に関してはですね、ここ、うん、これまたリンクを貼ろうと思うんですけど、ここに詳しいことがですね、はいはいはい、ここに書いてあって、無料コンサル機関も、ここに写真がもうバレバレで。
コンサルタントの人が大きくない
。この時まだちっちゃいかもしれない。
これまだちっちゃいやつ、はい、はい
は
い、
は
い。
と、あとは、まあ、いろんなですね、補助の話だったりとかも、ここに書いておりますけども、まずは、下見に来ませんかということで、ね、下見ツアーに参加するというボタンがありますので、ちょっと押してみると、ここに、うん、
Google だな。
そうですね。入力するようなですね、ところがありまして、まあ、ちょっとしたアンケートにも答えていただきまして、うん、ロボットではありませんかという、うん、お聞かれまして、うんうん、それで、許可ボタンですね、申請ボタンを押していただくとという形になってるみたいなので、これを押したら僕は申請することになってしまうので、この先はわかりませんけども。
これなんか下見ツアーのなんか、旅費だか宿泊費とかも、なんか補助が出るって、
はい。あ、そうなんですね、
はいはい。書いてありましたね。
で、こちら、下見希望日時の、うん、3週間前を目安に提出してくださいというふうに、はい、なっておりますので、はいはい、ぜひ、ご希望の方、早めにですね。はいはい、そして、駅についてなんかも載ってて、そして、港から車で、テナントへのアクセスなんていう話も載ってましたり、うん、はい。
歩いても10分。
そんな感じですね。
まあ、ゴノーラ
港から、ね、はい。そうですね、はい。で、テナント周辺の様子ということで、ね、これ、まあ、駅の方に簡単に説明いたしますと、まあ、ゴノーラの商店街、宮野通りかの方だったりとか、あと、市山さんの本店だったりとかですね、うん、山口沢さんの本店だったりとかがあるような、そういうところに なるんですけども、こちらは、入居募集中のテナントは商店街内の6つの物件、A から F と3階建てビル1件ですということに、はい、なっております。で、こちら先ほども言った通り、まあ、改装とかもできるような、ですね、改装だし、
補助金で改装していい、
そうですね、っていうふうに、はい、改修か、改修自由な。
あのビルは一棟貸しなんだ。なるほどね。
なるほど。なんか深山先生もちょっとキランと目が光るようなでこちら各テナントの内観間取りなんかは詳しくクリックしていただくと出てきますよと、うんうんうん、そして家賃なんかも書いてますけども、はい、参考家賃、うん、18平米、うん、3万5000円から
すごいね、はい、18平米だからね、はい、東京とかこれ1平米いくらの単位ですからね、はい、
もうこれでまた桁が違いますよね、うん、そこでですね、はい、で物件を見ていただき使う場所でなどで応相談ということで、ね、で下見ツアーに来てみませんかということで会社名ということで書いてますので、まあ、これはご自身の目で確かめていただきたい。というところでですね、ちょっと忖度記事を紹介して、うん、けども、まあ、こちらですね、本当にちょっと、
まあね、なんかね、はい、起用しようという人にはね。はい、
そうですね。面白い企画だと思いますし、うん、こちらのホームページを見ていただいて、本当にちょっと細かいところまで詳しくいろいろ記載されておりますので、ぜひ、はい、覗いていただけたらなと思っております。うんうん、こちらのリンク当然また貼らせていただきますと、はい、はい、いうことで次のニュースに行こうと思うんですけども、続いてはですね、こちらもちょっとオープニングでもちょっと話したんですけども、はいはいはい、猛暑で熱中症患者が急増ということで、うん、こちらに関してはもう本当にちょっと気をつけていただけたらなとですね、ちょっと、まあ、大きな、ちょっと全国的なニュースになるようなことも、ね、はい、ありましたし、うん、で、もうとにかく、もう誰もが感じてると思いますけども、うん、例年に比べても、うん、まあ、気象庁の言葉から言えば災害レベルの、
うんうん、もう気合じゃどうしようもない、
は
い、
そうですね、はい。もう神道滅却すれば火もまた涼しなんて言葉がありますけど、はい、そうはいきませんので、はい、はい、皆さん、本当にですね、こまめな水分補給と言いますけども、うん、もうこまめというかもう早めのですね、
う
ん、
あ、そうですね、
あと、やっぱりですね、露出するところをですね、やっぱり、はい、 夏なので、はいはいはい、増やしたいところなんですけども、はいはい、やっぱり首の、後ろとかですね、とかを中心に、露出しちゃいけないところはですね、ちょっとちゃんと把握していただいて、
そうですね、
はい、特に外で仕事される方とかですね。
知り合いの大学の先生がこの前 Facebook で言ってたんですけど、はい、よくマスコミはこまめの水分補給だけど、はい、こまめの、はい、根拠を示せて、
なるほど、なるほど。
1時間に何回とか、何リッターとかないのかなって言ってましたね。はい、
例えばですね、夜間、うん、よくですね、寝がけとか、違う、起きがけとかに足がつるなんてですね、おっしゃられる方っていうのは、もうこれ結構もう水分が足りてないような。
限界質バランス崩れてる、ね。
崩れてる状態になりますので、そういう方とかは、少なくとも寝る前にコップ一杯の水を飲んでいただくとか、うんうんうん、ちょっと枕元にペットボトルを置いといていただいて、うん、ちょっと、うん、夜、布団を取って目が覚めた時にはちょっと補修してもらうとかですね。ね、はいはい、多分目が覚めるっていうのはですね、寝苦しくて暑苦しくてっていう時なので、そういう時はもう水分補給をやっぱしてもらった方がいいのかなとですね、う
ん
う
ん、なるべくクーラー高めで入れて、
ね、はい、そうですね、はい、ただ九州電力さん、はいはい、なんか75歳以上の世帯には、はいはいはい、なんか1割引きみたいな電気代ですね、してるんですけども、壱岐対馬対象外というか、
なるほどね、はい、なるほどね、繋がってないからね、
そうなんですね、そういうのもありますけども、ということでちょっと次は2面の記事に行こうと思うんですけども、はいはいはいはい、川下さんがハーフに国境マラソン対馬ということで、うんうん、こちら国境マラソンの、はい、うん、はい、記事、僕はないなんですよ、ね、はい、でまた10キロ男子39歳以下で、樋口さんが、うん、33分57秒で3位に入ったということで、うん、息の方も走られてました、う
ん、
樋
口さんじゃないですよね、
じゃないです、はい、生駒さんではないですね、はい、ということで、こういう対馬のマラソンもですね、息の方が活躍してるということで、で1時間14分10秒ということで2位なんですけども、はいはいはいはい、もうなんかですね、はいはい、1位から5位6位7位7位ぐらいまではですね、うん、本当1時間14分台で大接戦だったみたいで、はい、今回はちょっと例年に比べたらコンディションも良かったので、はい、いいタイムが出ましたよと、はい、いうことで、僕もいいタイムを出して帰ってもらいました、はいはい、はい、ということで今度3面の方に行こうと思うんですけども、うん、こちらちょっと残念だったんですけども、壱岐、はいはい、福岡ヨットレースということで、こちら32艇が出走したということだったんですけども、強風で知られる息と、うん、
そうね。
はい、いうこと、はずだったんですけども。
どこがそんなに強風なんだって、あれを見ながら思ったんですけどね。
32艇出走も微風で不成立ということで、これはちょっともう正直残念なんですね、結果なんですけども、レース当日朝から濃霧が発生、視界が50メートルほどになったため、予定の午前8時に出航できず、ジェットホイール運行時間とも重なったため、午前9時半のスタートとなった。その後、風が弱まり、たびたび無風状態になったことから、タイムリミットの午後5時までにフィニッシュした艇が、船がおらず、レースは不成立になりましたよということで、で、博多ヨットクラブ事務局の白石さん、うん、せっかくの主張杯が幻となって来年に持ち越されたが、うん、入賞艇に用意された壱岐の海産物詰め合わせの記念品はじゃんけん大会で贈呈したと、うんうん、はい、そして前夜祭では壱岐牛を提供していただき、うん、白いビーチと壱岐の大自然を満喫でき、参加艇のオーナーからは満点の評価をいただいた、うん、来年も参加したいという声が多く一安心したと、
すごいね、壱岐牛とかもらえるんですよ、はい、そうですね、アメリカズカップよりすごいじゃないですか。
本当ですね。
アメリカズカップは優勝してもカップしかないですよね。
あ、そう、あれ栄誉だけって言いますもんね。ということで。
100億もかけるのに、
はい。はい、ちょっとアメリカズカップでですね、でも肉が食べたいという方はこちらの方に。はい。出ていただけたら、僕もこちら写真も載ってるんですけど、本当に、無風で、ね、晴天だったのでですね、皮肉なことに綺麗な、本当にいい写真が撮れてるということで、はい。32で、これも無風でスタートできなかったからみんな揃ってですね、ね、うん、こちら並んでる写真とか載ってますので、こちら壱岐新聞さんの3面を、はい、ご覧いただけたらなと思います、はいはい、そして下の方には例年度のですね、市女性職員が1日海上保安官なんていうような記事も、はい、載ってたりとかしますけども、時間があとちょっとだけありますね、何をしようかなせっかくだから、じゃ今の記事を紹介しましょうかね、壱岐、うんうん、海上保安所は21日、1日海上保安官による海の事故ゼロキャンペーンを実施したと、うん、で10 16日から31日が全国海難防止協調運動ということで、これが配信されるのが最終日ですけども、の一環としてということで、壱岐市役所の女性職員2名を1日海上保安官に任命し、海難防止啓発活動などのを実施したということで、こちら、2名ですね。これまで海上保安官の仕事のイメージが湧かなかったので、1日よく勉強し、みんなに伝えていきたい。壱岐が一番輝く夏なので、海の事故が起こらないように少しでも貢献できれば嬉しいと話しましたということで、まだこれ例年ありますけど、本当これ例年なんか、あのちょっとですね、なんか見に行きたいと思うもののなかなか行けずという、はい、
うちのイレブンのメンバーでも、はい、綺麗な女性がいらっしゃるので、
そうですね、ぜひですね、はい、ということで、ニュースの方をちょっと終わりたいと思います。
壱岐新聞さんの4面になります、全国に羽ばたく壱岐壱岐サポートショップということで、ということでですね、今回もこの方にちょっとゲストに来ていただこうと思っております、ということで、壱岐福岡事務所の、若宮所長、
はい、
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい。本日もよろしくお願いいたします。
はい。こちらこそよろしくお願いします。
はい。ということでですね、まずこちらの方で、いきいきサポートショップさんがですね、サポートショップがですね、壱岐新聞の4面に載ってますので、ちょっと紹介させていただこうと思います。うん、はい、ということで、まずはですね、福岡市博多区の食べ放題飲み放題発祥の店、お
お、
すごいですよね、はい、居酒屋花盛り博多駅南店さんなんですけども、若宮さん、こちらの方に行かれたこととかは？
あ、はい、先日7月1日焼酎の日のイベントの時にですね、福岡会場の、お食事を提供していただいたのがこのサポートショップの花盛りさんです。
なるほど。
はい、で、この日はやっぱり壱岐の食材にこだわってですね、壱岐豆腐出していただいたり、壱岐牛出していただいたりということで、その後お店も、はい、行っていただきました、はい、
ちなみになんかその中でもなんか若宮さんの中でこれはって思ったような一品とかなんかありました？
そうですね、やっぱりこのオーナーさんが壱岐の方なので、はい、結構壱岐の食材はこだわって使ってらっしゃるなっていう印象はお店に行っても伺いましたね。
なるほど、はい、確かにこちらにですね、先ほど食べ飲み放題っていうのも言いましたけども、単品メニューも充実して、料理は季節料理、博多料理、そして壱岐の特産品を中心に取り揃えており、ドリンクメニューも地酒、地焼酎、カクテルなど豊富で、県内外のお客様に大満足いただいておりますということなので、もう若宮さんもこの店に行ったら大満足というような感じで。
そうですね、はい、ボリュームもあって皆さんも満足いただけると思います、
はい、博多駅南ということなので、あの辺ちょっとなかなか、Google マップとかですね、使っていかないとちょっとお店、いきなりで探すのは難しいと思います、
駅からどれくらいなんでしょう？
そうですね、歩くと結構距離があるので、やっぱり10分以上はやっぱりかかるかな
と。なるほど、
はい、
住所としましては、ね、福岡市博多区博多駅南2丁目 14-9 となっておりますので、居酒屋花盛りさんで調べていただいたら、おそらく出てくるのかなと思うんですけど、住所もこういうふうにですね、ちょっと調べて、Google マップで行っていただけたらなと。
歩いて10分だから、美味しいものを食べようと思ったら10分ぐらいは頑張ろう。
そう、カロリーを消費しましょう、はい。はい。というところで、今度じゃあ2軒目の紹介に行こうと思うんですけども、福岡県大野城市、肉と野菜の食提案、ヘルシーに焼肉が食べれるお店ということで、焼肉三州屋ですよね、はい、のさんの紹介なんですが、こちらは例えば壱岐のスーパーでもですね、こちら、こちらのお肉が売ってたりとかありますよね、確かにね、はい、でそれで、老舗肉屋が厳選した自慢の食べ放題、柔らかい厳選、国産牛など上質肉の他、安心安全にこだわった手作りメニュー、取れたて野菜バー、スープバー、選べるアイスクリームバーにも大満足。アイスクリームバーとかあるんですね。で、壱岐牛を含む単品オーダーもご利用いただけますということで、こちらも神谷さんはまだ行かれたこととかは？
まだ行ってないんですけど、9月にちょっとイベントがあるので、その時にちょっとお邪魔しようかなとは思
います。なるほど、なるほど、はい、大野城だからね、はい、うちのメンバーの方も、
そうですね、はい、
特派員、
なるほどなるほど、若宮さん、じゃあここでしましょうか
そうですね、そうしましょうかね、はい、
そしたらじゃあその時はまた若宮さんからレポートの方をちょっといただけたらなとですね、
はい、 わかりました。
はい。で、そのレポートといえばですね、生き生き情報プラザさんのほぼ毎日ブログというところにですね、サポートショップご挨拶回り、ご挨拶回りということで、7月19日に上がってる記事なんですけども、こちら、家庭料理生きさん。なんか珍しい名前のですね。これは、どなたが行かれたんですか？
私がちょっと言ったんですけど。
ああ、なるほど。そしたらじゃあ、はい、フレッシュな、レポートをいただけるということで。で、まあ、地震からちょっと間もない6月22日ということがありました。まあ、高槻とかあの辺であった震度6の地震ですね。その後に行かれたということなんですけども、その辺ちょっと大変なところとかはありませんでした？
はい。まだ地震後1週間も経たないうちにちょっとお店には行ったんですけど、はい、おかみさんに一応お話聞いた感じでは、はい、まあ、営業ができないような、はい、影響はなくて、はい、まあ、お店も休まず、はい、営業できましたっていうことで、はい、その時は、はい、そのようなお話聞いてきました。
なるほど、なるほど。で、こちらブログを見ていくとですね、看板が出てくるんですけど、麦焼酎生きとですね、限界酒造さんのフォントでですね、ここにあるんですけども、うん、ってことはここに限界酒造さんのお酒とかも当然あるわけですかね。
はい、いっぱい置いてらっしゃいましたね。
ほうほう。店内では小気味良い関西弁が聞こえてきましたということで、はい、まあ、家庭料理生きというものの、やっぱり関西弁とか、関西の方もいっぱい来られてるわけですね。
そうですね。
はい。
この日、奥のカウンターのですね、団体のお客様は、なんか神戸の方から、
はいはいはい、
はい、わざわざ予約をしてこられた。
なるほど、なるほど。ということは、兵庫の特派員の方も、
なるほど、
いずれですね、
行ける場所ってことですね。
そうですね、はいはい、ちょっと生き生き情報プラザのブログを見ていただけたらなと。
生き豆腐ですか？
こちら、見てるとですね、生き焼酎の次に、異臭豆腐。異臭
豆腐ありました
。はい。これ食べな、海連名と言われ、硬い木綿豆腐を冷ややっこでいただきました。これ異臭豆腐、結構これは何品限定とかじゃなくて結構あるとですか？
あ、そうですね、たまたまその後お隣に座られた方もやっぱり壱岐出身の方で、
はいはいはいはい、はい、
今日豆腐あるよって言われて、
はい、
おかみさんが勧められたらやっぱり頼んで一緒に食べていらっしゃいましたね。
なるほど、なるほど。で、これ食べな帰られんめえってここ書かれてるってことは、もうまだ壱岐弁バリバリで喋られてるようなそんな感じなんですか？
そうですね、やっぱり関西の方なんですけど、僕が壱岐から来たっていうのも分かってらっしゃるんで、はい、
なるほど、
まあ、分かりやすいね、多分。
なるほど、なるほど。
壱岐弁で話してくれたんだと思います。
はい。で、その壱岐弁でさらにこれも食べなやろうということで、うん、荒株の煮付けということで、ね、ちょっとなんかここはなんか大阪に行った感が全くないですね。で、こちらなんです。そして今度ウニ飯と荒株の味噌汁ということで、はい、ちょっとここで食べられるうち思わんやったろうと、おかみさんはしてやったりということで、
本当本当、
はい、これはちょっと素晴らしいですね。で、地震の影響も微塵も感じさせないほどおかみさんのパワーに圧倒されて帰りましたということなんですけども、うん、これがメニューとしても頼まれたメニュー全部ですか？
あ、そうですね、もうほとんどお店も忙しかったので、はい、おかみさんのお任せで、
う
ん、まあ、お願いしたようなメニューで、はいはい、まあ、けどいつもお店に行けばですね、大体食べられるものばかりを出していただきました。
なるほど。はい、で、ここを見てみると土曜日が定休日なんですね、うん、珍しいですね。
そうですね、
本当ね、
はい、これやっぱり単身赴任の方が多いので、
ああ
週末はお客さん、その常連さんが帰られるからということで、あえて土曜日をお休みにした。
なるほど、なるほど。なんか日曜日休みはありますけど、なんか土曜日定休日って珍しいですよね。ね、はい。で、こちら家庭料理生きさん、住所大阪市淀川区東三国でいいんですかね、これは。
う
ん、
そうですね、
東三国 1-20-5 ということで、電話番号大阪の06-6399-5546ということで、格谷さんすぐ予約を取られて、はい、行っていただけたらなとですね。
はい、
はい、というところで、ブログもですね、生き生き情報プラザのほぼ毎日ブログということで、うん、ご紹介いただいて、こちらでイベントだったり、いろんなですね、サポートショップのご挨拶回りとかも、一番最新ですけど、和宝太さんとかですね、うんうんうん、載ってたりとかするので、こちらの方、ちょっと、Facebook ページの方にリンクを貼っとこうと思いますので、よかったらこちらも見られてください、というところで、はい、若宮さんの方でですね、今度ホットな、なんかお知らせなんかをいただけたらなと思うんですけども、いかがでしょうか？
はい、 KBC ですね、はい、KBC さんの、水と緑のキャンペーン、はい、まあ、これ、はい、息の方もお聞きした方は結構いらっしゃると思うんですが、はい、今回で第22回になるんですけども、
はい、
8月のですね4日、土曜日なんですけども、はい、KBC 水と緑のマルシェということで、はい、こちらのイベントにですね、まあ、壱岐市福岡事務所も参加をいたしまして、はい、壱岐ブースを出展するようになってます。
どちらで、
はい、で詳しい時間とか場所なんですけども、はい、8月4日土曜日、うん、10時から17時30分まで、
うん、10時から11時30分、はい、
はい、JR 博多駅前広場で、はい、ブースを出します、
うん、こちらはあの水と緑のキャンペーン、あの毎年ですね KBC の方でされてますけども、じゃあ壱岐のブースだけじゃなくて結構いろんなブースとかもあったりするわけですね。
そうですね、いろんな、まあ、企業さん出されてある、出されますし、はい、まあ、私どもとしては、まあ、壱岐市、まあ、事務所というよりは壱岐市の、まあ、壱岐のブースという形で、はい、出展をするようにしてます。
じゃあ結構壱岐オールスターみたいなものが揃うような形で。
そうですね、まあ、ちょっとまあ、季節柄、まあ、暑いということもあるので、まあ、そんな季節に応じた壱岐の商品をちょっと販売しようかなと思ってます。
はい、そんな中でもまだちょっと完全に商品が出揃ってまだ決まってないかもしれないですけど、若宮さんの中でおすすめの一品なんか例えば壱岐じゃなくて福岡の方とかですねにおすすめの一品なんかご紹介いただけたらなと思うんですけども。
全部ですって言わない。
はい、ですね、まずパンプラスさんのちょっとご協力を得まして、
ピポピポ言ってます。
はい、壱岐牛カレーパン、
ほうほうほう、
はい、
岩田屋とかでも飛ぶように売れたとおなじみのですね、
うん、そうですね、まあ、壱岐牛がまあ中にゴロッと入ってるですね、食べ応えのあるカレーパンを、はい、販売しようと思ってます。
はい、
それとですね、壱岐国研究会さんのご協力を得まして、うん、
はい、
甘酒壱岐国ジェラート、
ほうほうほうほう、
これアイスクリームですね。
はい、
はい、
最近こちらも壱岐の花さんで甘酒があったりとかですね、壱岐の甘酒ってのも出てきてますけども、
まあね、甘酒ブームだから、
そうですね、
まあ暑いんで、はい、まあ、このジェラートも必ずお客様にはご満足いただけるんじゃないかなと思います。
そうですね、はい、甘酒なんか飲む点滴なんてですね、うんうん、言われたりもしますし、この熱中症ですね、
なるほどね、やっぱね、
の大変の中ですね、ちょっと屋外のイベントということなので、うん、はいはいはい、そこで量を取っていただいて、はいはい、熱中症対策もできると、そういうわけですね、
はい、で最後にうちの事務所、福岡事務所で出すのが壱岐産柚子果汁を使った柚子ソーダですね。
伊豆ソーダ、
ほうほうほう、はい、
こちらは壱岐事務所の方、福岡事務所から出されるってことは、ちょっと若宮さんのちょっとなんか確定、なんかシェイクなんか
シェイクしたいところなんですけど、まあ、この日はちょっとアルコールはちょっとですね提供できない、
あ、なるほどなるほど、
ルールになってるんで、
はいはい
はい、じゃあ清涼飲料水のソーダ、ゆずソーダということになるわけですね。
まあ、お子さんでも飲んでいただけるように、たくさんゆず果汁を使ったゆずソーダを販売するようにしてます。
というところで、じゃあこの水と緑のキャンペーンですね、8月の、何日おっしゃいましたかね。4日。
4日土曜日ですね。
4日土曜日ですね。博多駅前にぜひ来ていただけたらなと思います。
はい、
そして若宮さん、他に何か告知等ありますでしょうか。
はい。また次回ですね詳しく、ご紹介したいと思ってますが、
はい、
来月8月に入ってからなんですが、はい、まあ、壱岐産食材を使ったグルメフェアというものを計画していますので、はい、次の機会にはそのフェアの詳細を詳しくお伝えしたいと思ってます。
はい、博多で、
そうですね、福岡市内の、まあ、ホテルのレストランを使ってですね、フェアをしようという計画を今立てております。
ほうほうほうほう、ちょっとそれも楽しみなということで、はいはい、今度若宮さんが登場していただけるときにはそういう情報が出てくるわけですね。うん、ね、
そうですね。はい。
わ、
はい、
かりました。じゃあその情報も楽しみにしておりますということで、はい、はいはい、ということで毎回恒例ですけど、うん、若宮さん最近どうですか？
最近そうですね、暑くて、
ああそうね、
息の皆さんも大丈夫ですか？
暑いです、
暑いです、
暑いし、ちょっとオープニングでも話したんですけど、うん、大変なことになってます結構、
うん、あ、やっぱお互いちょっとこの 暑さに負けないように。
そうですね、う
ん、はい、これが流れる頃は少しあれかな、
落ち着いてくれたら、あの、まあ、ね、もしかしたらあのちょっと吹き荒れてる可能性 もあらず、
まあ通り過ぎてるかな、
はい、はい、なんかそんな感じのですね、はい、ちょっと台風にも警戒しながら、若宮さんも、うん、そしたらあの熱中症も台風もじゃあお気をつけて、
はいはい、ありがとうございます。
はい、はい、ということで、またあのお待ちしておりますので、今回もありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい。
生き島ポッドキャスト。
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。